こんばんは。今日も隠れ家にお越しいただきありがとうございます。ああ、これですか。これはちょうど今書き終わったところなんですが、自分の嫌いなところというのをこうやって書き出していたんです。なんでそんなことをしているのかというと、実はこの隠れ家でこれまでいろんなお話をしてきましたが、今日が100個目のエピソードになるんです。これまで99個のいろんなお話をしてきましたが、今日が切りよく100個目。100回目のお話は何をしようかな。そうやっていろんなことを考えたり、何かいいお話がないかなって調べていたりしたんですが、その時に自分の嫌いなところを100個書いてみましょう、そんな記事を見つけたんです。自分の嫌いなところ100個書けるだろうか、そんなことも思いましたし、ちょうど100回のエピソードになるわけですから、せっかくなので自分でもやってみようかな、そしてそんなお話をここでしてみようかなって思ったんです。ただ100個は書けませんでした。本当に些細な、どうでもいいようなことも含めれば100個は書けるんですが、本当に自分が嫌だな、嫌いだなって思うところ、それはなんとか50個だけ書くことができました。本当は100回目のエピソードですから100個を用意したかったんですが、今日は自分の嫌いなところを50個お話ししてみようかなって思います。昔から隠れ家に来られている方もですし、最近隠れ家に来るようになったという方にとっても、改めて私の自己紹介みたいなお話になるかもしれません。50個聞いた後は管理人がどんな人間なのかというのが見えてくるかもしれません。もしかしたら長くなるかもしれませんが、よかったらお付き合いください。では一つ目から早速見ていきましょうか。1、いつも眠い。なんでなんですかね。どれだけ寝てもいつも眠いんです。今年はちゃんと寝る一年にしよう、そう思って、去年に比べたら睡眠時間はしっかり確保しているかなと思っているんですが、それでもやっぱり眠いです。疲れてるんですかね。2、笑わない。これは私も自分で自分の嫌いなところですね。楽しいことがあったら声を出して笑えたらいいのにな、そんなことも思ったりしますよ。3、そのくせに人前では笑顔を作ってしまう。人当たりがいいということでしょうか。人前では作ってしまうんですね、笑顔を。それも無意識というか条件反射のように出てきてしまいます。そんな自分がまた嫌いだったりしますね。4、めんどくさがり。めんどくさいことはできるだけ避けていきたい。なのでどうしてもめんどくさいことをやらないといけないときは、どうすればめんどくさくなくなるか、そんなことも考えていたりしますが、 できれば面倒事はやりたくないですよね。5、イレギュラーがストレス。突発的に何か起こったり、大体のことはトラブルだったりしますが、そういうことが起こるとものすごくストレスになります。6、予定が狂うと投げ出したくなる。さっきのイレギュラーがストレスということにも近いかもしれません。その日立てていた自分の予定が狂ってしまったり、大きくずれてしまったりすると、うまく調整できなくて全部投げ出してしまいたくなったりします。7、自分よりすごい人に嫉妬する。素直にこの人すごいなーって思えたらいいんですけどね。自分には何もできない、そんな風な気持ちになってしまいますよね。8、何をやってもうまくいかない。私もそれなりに人生を歩んできましたが、何か自分でこれは成功したなって思えるようなこと、今のところはないかもしれません。チャレンジはするんですが、どれもこれもうまくいかなかったり、結果が出なかったり、そういうことばかりです。9、不器用。これは文字通りです。手先があまりにも不器用すぎるんですね。指先を使うような細かい作業は何もできません。10、ケチ。これはどんな風に捉えられるでしょうか。ケチといってもいろんな意味があるかもしれませんが、お金を無駄遣いしないと言えば聞こえはいいかもしれません。自分にとっては不要だなと思うものに1円も払いたくないという、そんな性格をしています。ですから分かりやすく言うとケチかもしれませんね。11、効率を求めすぎる。何をするにもどうやったら効率がいいかな、そんなことを考えていますし、逆に効率が悪いことはものすごくストレスだったりしますね。12、考えすぎる。ここの隠れ家に来られるあなたも考えすぎてしまうことあるんじゃないですか。他の皆さんもきっとそうだと思いますが、考えることはいいことだと思います。ただ考えすぎてしまうんですよね。13、いつも悩んでる。さっきの考えすぎるということも同じかもしれませんが、ずっと何かしら悩み事を抱えていたりしますよね。それもまたうまく解決しなかったりして、なんだか気持ちが晴れないということは毎日のことですよね。14、人の話を聞いていない。前にもお話をしたことがあるかもしれませんが、自分の興味のない話というのは全然耳に入ってこないんですよね。ですから前に話したよねって言われても、頭の中にはそんな記憶が全く残ってない、そんなことも多々あります。15、興味のないことに無関心すぎる。話を聞いていないことと同じです。自分が興味のないことに関心がないのは当然ですが、ちょっとだけ関心を持ってみることで、もしかしたらいろいろと感じることができるかもしれない、そんなことも思うんですが、 それもなかなかできなかったりしますね。16、断れない。やりたくないこととか嫌なことは断ったらいいんですが、なかなか断ることもできません。17、引きずる。何でもそうです。嫌なことがあればずっと引きずります。忘れたなーって思っても、ふとした時に思い出すことがあって、まだこんな記憶が頭の中に残ってるんだなーって嫌になったりします。18、一つのことしかできない。もちろん二つも三つも同時にいろんなことができるという人はあまり多くはないかもしれません。ただ私の場合は、一つのことしかできない、そのことに対してあまりにも集中しすぎてしまうため、他のことが無関心になってしまうんですよね。そうすると、ちょっと前に出てきた興味のないことに無関心すぎるというところも合わさって、周りが全く気にならない、どうでもよくなってしまう、そんなところがあったりします。19、心の壁が厚い。自分の心をさらけ出す、言いたいことも本音で言う、そんなことは全くできませんし、自分の深いところに入ってこようとする人、そういう人もものすごく苦手だったりします。20、パーソナルスペースが広すぎる。心の壁が厚い、そこにもつながる話かもしれません。パーソナルスペースというのは、自分が守りたい範囲、精神的なところかもしれません。ここまでは踏み込んできてほしくない、ここまでは大丈夫、自分が絶対に他人に踏み入れてほしくないスペース、それがパーソナルスペースです。これが広すぎるんですね。誰も私の近くには来れないかもしれません。21、人に何かを教えるのが下手。何も教えられません。子供に対してもそうかもしれません。もう少し上手に教えることができればいいのにな。どうして自分は人に物を教えることができないんだろう。そうやって悩むことも実はあったりしますよ。22、人の顔色を見すぎる。人の顔色を伺うのは悪いことではないと思いますが、見すぎてしまうんですね。ちょっとした表情の変化だったり、口元の動きとか目の動きとか、そういうところを見て、この人が今自分に対してどんな印象を持っているのか、そんなところが見えてきてしまったりします。それが当たっているかどうかはわからないですけどね。23、思ったことが言えない。時には言わないことが正解な時もあるかもしれませんが、自分の言いたいことも言えないというのは、なかなかストレスになってしまったりしますよね。ですから、ここで管理人をしているのかもしれません。言えない一言、置いていきませんか？それがこの隠れ家のテーマだったりします。24、楽しいことが楽しめない。最初の方に出てきましたが、笑わない というのがありましたが、楽しいことをしていても、ああ楽しいな、今ものすごく楽しめてる、そんな気持ちになれなかったりするんですよね。楽しいことをしているんだから楽しんだらいいのにってもう一人の自分が言っているような気がします。もしかしたらみんなが楽しいだけで、自分はただ単純に楽しくないだけなのかもしれません。25、承認欲求の塊。承認欲求ってなんだかよくわからないで言っていたりしますが、まあ誰かに認められたいとか、誰か自分のことを必要としていてほしい、そんな感情があるのかもしれません。でもそれは満たされたことがないような気もしますし、でもパーソナルスペースがあまりにも広すぎるので、自分のことを必要としてくれている、そういう人がいたとしても、もしかしたら私には近づけないのかもしれません。なので承認欲求が満たされないのかもしれませんね。やっとここで折り返しです。そろそろ飽きてきましたか？大丈夫ですか？ではもうちょっとだけお付き合いください。26、苦手な人への態度が悪い。これは良くないですね。どうしても自分が好きな人、あとは苦手だなって思う人出てきたりしますが、苦手な人へいい態度が取れません。まあそれでいいのかもしれませんが、なんだか人として良くないことをしている、そんな感じが出てきてしまったりします。27、人と同じことが苦手。これも何でもそうです。あの人が使っている、すごく流行っているものだから自分は使わない。同じようなものが欲しかったとしても違うものを買う。人と同じっていうのが苦手なんですね。流行っているものとかそういうものもあまり得意ではなかったりします。あとは人と同じことをやるというのも苦手だったりしますね。28、性格がひねくれている。これはどんな風に聞こえるでしょうか？相手に嫌味ばっかり言うとか、なんか口が悪いとか、そういうひねくれ方ではないと自分では思っていますが、考え方がひねくれているというのが正しい表現かもしれません。人と同じ風に考えることができなかったりするんですよね。ですからこの社会はとっても生きづらいです。29、協調性がない。団体行動は苦手です。組織とかも苦手です。一人が気楽ですね。30、集団が苦手。協調性がありませんから、集団で何かするっていうのは昔から苦手です。31、人混みが辛い。人混みが得意という人はあまりいないかもしれませんが、私の場合は前にもお話をしたことがありました。自分の身の回りで鳴っているいろんな音、その音が 自分を苦しめてしまう、そういうことがあったりするので、なおさら苦手だったりしますね。でも人混みがあるところって大体楽しいことがあったりするじゃないですか。そういうのを避けてしまっているというのは、自分はなんだかつまらない生き方をしているかもしれない、そんなことを思ってしまったりしますね。32、社会に馴染めない。こんな人ですから馴染めるわけがありません。でも馴染まないと生きていけないんです。辛いですね。33、答えのないことを考えがち。ただでさえいつも考え事ばっかりしているのに、答えがないことまで考えてしまうので、その考えは永遠に終わりません。例えば、人はなぜ生きるのか、そんなことを考えてしまったりもしますし、この宇宙に宇宙人はいるのか、そんな SF みたいな話も考えていたりすることもありますよ。34、完璧主義。これで苦しんでいる方多いかもしれません。私もそうです。とはいえ、昔に比べれば随分と完璧主義もなくなってきました。子供が生まれてからですね、子育てをしていると完璧にできることなんて一つもないんです。子育てに関してもそうですし、子育て中に自分がやりたいこと、それすらも自分の思った通りにできなかったりするんです。それが自分の中でできないんだなって理解できるようになるまでは、ものすごくストレスで辛かったですね。完璧主義な自分もあまり好きではありません。35、犬が苦手。このあたりから自分の嫌いなところが出てこなくなってしまったのかもしれません。犬が苦手なんです。猫は大丈夫なんですけどね。でも犬と仲良く触れ合っている人を見たりすると、ちょっと羨ましいな、楽しそうだなって、そんな風には思ったりするので、犬が苦手な自分は好きではないのかもしれません。36、読書ができない。本が読めないんです。文字が読めないということではありません。読書に集中ができないんですね。本を読んでいても、その文脈からいろんなことを想像して考えてしまって、先に進めないんです。どうしたらいいんでしょう。37、たまに物欲が止まらない。普段は物欲なんてほとんどなくて、欲しいものをたまに買ったりするぐらいなんですが、そのたまに買ってしまったもの、それがきっかけで、あれも欲しい、これも欲しい、あれも買っておこうって急に止まらなくなる時があるんですよね。落ち着くまでに少し時間がかかったりします。ただ無駄な買い物をするのは嫌いなので、自分に必要なものですから、今のところ無駄遣いではないかなと思っていますけどね。なんせケチですから。38、他人の意見を消化するのに時間がかかる。いろんな人の意見というのが世の中には溢れています。身近なところでも、自分の考えと相手の考えが 食い違う、意見がぶつかるということも多々ありますよね。もちろんそうやっていろんな意見を話し合って、そして何かいいものが出来上がるかもしれない、そうは思っているので、相手の意見を聞かないということではないんですが、相手の意見を受け入れて消化するのにものすごく時間がかかりますね。もうちょっとすんなり聞けたらいいんですけどね。39、感動する映画が苦手。いわゆるお涙ちょうだいみたいな、そんな映画ですね。なんだか苦しくなってしまいませんか。何とも言えない感情に包まれるんですよね。苦しいです。ああいうのが苦手だったりしますね。40、すぐに他人と比べる。比べたってしょうがないんです。自分は自分、そうやって生きていくのが一番楽だって頭では分かってるんですけどね、なかなかうまくできません。41、負けず嫌い。他人と比べてばかりいるからです。あの人には負けたくない、あの人よりも上に行きたい、そんなことをいつも考えているような気がします。42、何をするにも意味を求めてしまう。なんでこれをやらなくちゃいけないのか、これをやる意味って何だろう、そしてこれをやることで自分にはどんなことがあるのか、そんなことを考えてしまうことが多いです。意味もないことをやってもいいと思うんですけどね、どうしても無意味なことに時間を使いたくない、そんなことが頭の中にあるのかもしれません。43、車の運転が嫌い。これはもうそのままです。車の運転が嫌いなんです。運転しなくてはいけないからしぶしぶ運転してる、そんな感じです。車の運転が好きだったらもう少し子供たちとか家族とかいろんなところに連れて行ってあげられるのにな、そんなことを思ったりもしますよ。44、環境の変化が苦手。できれば毎日変わらない日々を暮らしていたいんです。ですからイレギュラーなことも苦手ですし、予定が狂うのも苦手ですし、変わらない日々がいいんです。環境が変わるのはとっても嫌ですね。でも環境は変えた方がいい時もある、そうやって考える自分もいたりするんです。でもそれができない、そんな自分が嫌だったりします。45、何でも型にはめたくなる。さっきの環境の変化が苦手だからですね。何でも型にはめたくなる。型にはめてしまうと楽なんですよね。変化が起こりにくかったりしますし、変わらぬ日々が待っていたりしますから、型にはめてしまいたくなるものです。46、人に相談できない。悩み事はいつも内側に抱えています。誰かに聞いてもらうということはほとんどありません。この隠れ家で話すぐらいでしょうか。47、何事もデメリットから考えてしまう。何か自分のやりたいことがあったとして、 それをやろうと思った時に、どんなデメリットがあるかというのを最初に考えてしまうんですね。これをやることで自分にとってはこんなデメリットがある。逆にこんなデメリットがあるからやらないでおこう。そうやって考えることが多いです。同じようにメリットもあったりするんですがね。どうしてもデメリットが最初に目についてしまいます。48。何でもできるように見られる。よく言われるんです。もしかしたら、喜んでいいことなのかもしれないです。嬉しいことかもしれません。何でもできそうだよね。何でもできるよね。すごいねって言ってもらえたりするんですが、私にとっては全然すごいことでもないですし、何でもできるわけではないので、何でもできるように見られるのは意外と辛かったりしますね。49。褒められても喜べない。さっきの何でもできるねって言われたり、これはすごいねって言われたり、人からすごいねとか褒めてもらうこと意外とあるんですが、素直に喜べないんですね。喜べばいいんでしょうけどね。全くもって喜べません。他人と比べてしまうので、自分よりもっとすごい人がいるから、私が今やったことなんて、全然すごいことでも何でもないです。そんな風に思っちゃうんですよね。さあ、長々とお話ししてきましたが、次が最後です。これは、あなたもそうかもしれません。この隠れ家に来られる方々、そして私、みんなが当てはまっている自分の嫌いなところ、そんな部分かもしれません。50。自己肯定感が低い。いやー、50個多かったですね。お付き合いいただいてありがとうございました。これだけ自分の嫌いなところというのを挙げてみましたが、これを書いてる時に気づいたことがあります。ここに書いてある50個、これと真逆のことをやれば、自分が理想とする自分、なりたい自分になれるのかもしれない、そんなことを思ったんですよね。でも今挙げた50個と逆のことをやった理想の自分、果たしてそれって自分なんですかね。よかったらあなたも時間があるときに自分の嫌いなところ100個出てくればいいですが、50個書いただけでもなんだか気づかなかったことに気づけたような、そんな気がしました。よかったら書いてみてくださいね。今日も隠れ家にお越しいただきありがとうございました。また誰かのエピソードに触れたくなった時とか、あなたがお話ししたい時、私のお話が聞きたいときは、ぜひお立ち寄りください。それでは、おやすみなさい。ああ、もちちゃん。今日は長くなっちゃったね。僕が自分で嫌いなところ、50個話すっていうね。ものすごく長いネガティブな自己紹介、 そんな感じになっちゃったけどね。でも本当は100個書こうと思ったんだよ。今日が100回目のエピソードだからさ、頑張って100書こうかなって思ったんだけど、50がギリギリだったな。いや、本当にどうでもいいことだったらもうちょっと書けそうだったよ。例えばそうだね、指が短いとか手が小さいとか、その他にはすぐ肩凝るとか、肩こりの硬さが鉄板みたいとか、そういうどうでもいいことも含めたら100書けそうかなって思ったけどさ、なんか隠れ家的に話せそうな感じだと50がギリギリだったな。でもさ、自分の嫌いなところってこんなにあるんだなって思ったよ。今度は逆にさ、自分の好きなところを50個書いてみる？そっちの方が難しそうだよね。どうなんだろう。自分で自分の好きなところ、そんなのないよな。一つか二つぐらいなら出てくるかもしれないけど、自分で自分を褒めるみたいな、そんな感じでしょ？できないよね。でもそれができないからネガティブなんだろうな、きっと。じゃあもちちゃん、今日も帰ろっか。